ラジオをお聞きの皆さん、おはようございます。FM 那覇より毎週日曜日9時30分からお届けしております坂本のりひこのラジオ経営塾が今日も始まりました。
この番組は20年間で1万人の起業家経営者を指導してきた坂本のりひこ先生があなたの経営に役立つヒントや最新の情報をお届けする番組です。
坂本のりひこのラジオ経営塾、今日も最後までお楽しみください。始まりました。坂本のりひこのラジオ経営塾、パーソナリティは私中田民子と根葉智美がご一緒させていただきます。はい、では坂本先生、根葉さん、今日もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、先生、ちょっと今日はですね、目線を変えて、先日あるコミュニティにご参加されて、まあ、もう講師業ですのでね。それで、すごく反響があった話題があったっていうことで、はい。なんかそれが実は、私の起業の成功談ではなくて、私の起業の失敗談ということで、かなり反響があったということで、はい、その辺のお話、ぜひ詳しく今日お伺いできたらと思います。よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。はい、はい、そうですね。先日ちょっと起業家さん向けのイベントであったのが、まあ、企業の失敗談を聞かせてほしいっていうですね。まあ、そういうちょっとイベントでした。で、僕自身ですね、まあ、起業して、もう15年ぐらいですかね。はい。経ちまして、もう、いろんなね、いいことも経験しましたけども、失敗した経験もたくさんしてきたというところですね。で、まあ、そういう経験の中からですね、まあ、こういうふうにしちゃうと失敗するなっていうのがね、ありまして、で、それが、まあ、4つ、大きなね、ものとして、その失敗する人の特徴っていうのがあるんですけれども、一つ目が人生観とマッチしてないことをする。で、二つ目が負のエネルギーで続けるっていうのと、で、三番目が、まあ、苦手なことを克服しようとする。で、四番目が、まあ、アイデア、思考、計画、行動。まあ、この四つのうちのどれかが抜けてるっていうね、ものなんですけれども、まあ、こういうね、四つの特徴があるので、まあ、それちょっとね、今日ちょっとお話できたらな、というふうに思います。
はい、お願いします。
はい。で、最初の一つ目なんですけれども、人生観とマッチしていないことをするっていうところなんですが、うん、これね、結構意外と大事というか、最初にどうしてもビジネスを考えようとかっていうふうになると、うん、なんか目先儲かりそうなことを考えちゃうっていうの
が、
ね、
うんうん、
で、あと、なんかとっつきやすいものですね。なんかすぐできそうなものっていうので、まあ選んじゃうんですね、最初ビジネスで。で、それ別にダメとかじゃないですし、それで儲かればもちろんいいんですけれども、やっぱり、ね、長く続かないっていうのがあるんですよ。その人生観とマッチしてないとですね。
うんうん、
で、僕がある方を以前指導してて、で、その方がやってたのは、その方ね、ケアマネージャーっていう、まあ、はい、最後の資格あるんですけれど、うんうん、まあ、これの、この資格試験のですね、対策の教材をね、自分で独自に作って、まあ、それをネットで販売してたっていう方がいらっしゃるんですね。
うんうん、
で、これ、多い時でね、売り上げが、多い時、月200万ぐらい売れたんです。
うん
うん。で、結構、まあ、それなりの利益になってたんですけれども、で、あ、すごい良かったね、っていう形で言ってまして、で、それでしばらく、ね、経ってから、うん、2、3年ぐらいかな、経ってから会って、で、その人に聞いたんですよね。あのビジネスどうなりましたって聞いたら、あ、もうあれはやめました、って言われたんですね。
あれ、はい、はい、
うん。で、なんで、で、聞いたんです、なんでなんですかって聞いたら、まあ、それ、資格試験の教材なんで、まあ、理由が2つあったらしいんですね、やめる理由が。
はい。
で、まあ、資格試験の教材なんで、まあ、国家試験終わって、受からなかったら、まあ、返金しますよっていう返金保証みたいな。
うんうん。うんうん、
はい。で、まあ、それで、終わった後、結構思った以上に返金があったと。いうことで、そう。が、まあ、一つ理由が。それが一つと、で、あと、まあ、国家試験なんで、毎年ちょっと、中身を変えてみたいなのがあって、うんうん、それもちょっと大きいのがあったらしいんですね。法律がちょっと大幅に変わるみたいなんで、
うんうん、
もう、教材はちょっと全面的に変えないといけないと。いうことで、で、それも変えないといけないんで、まあ、それも原因でもう辞めましたっていうふうに言ったんですけど、ただ僕それ聞いたときに、あれ、その二つって辞める理由かなと思ったんですよ。
確かに。
そう。別に、そのね、中身、ね、その教材作り変えないといけないとかっていうのも、別に作り変えればいいじゃないですか、別に。それが仕事なんだから。 で、自分でどうしてもできないんだったら人にお願いするとかもできるでしょうし、うん、で、あと、ね、その、なんか返金保証とかも、別にね、じゃあその翌年からも返金保証外すとか、
うん、
なんか条件を緩めるとかな、ちょっと厳しめにするとか、なんかいろいろそういうのをすればいいのに、なんかやめてしまうっていうのは、あ、だから結局、それ別にこの人、それやりたかったわけじゃないんだなっていうのに、
うん。
なんですよね。だからやっぱ自分の人生観と、マッチしてないもの。その方、まあ、もともと前、勤めたのが、介護の仕事で、で、それと、まあ、ちょっと、体調崩して辞めちゃったっていうのがあったんですけれども、
うん、
だから、ね、だからそこの、で、その、ね、で、もともとそういう試験は得意な人だったので、まあ、じゃそれで、うん、まあ、そのね、介護の資格っていうことで、ケアマネージャーの試験体の教材作ってみようって言ったんですけれども、
うん、
それが、だから、やっぱ、長くしたい仕事ではなかった。
なるほど。
うん。瞬間的には儲かったんですけれども、やっぱ人生観とマッチしてないと、結果続かないというか、その、ね、続けるためにやっぱ改善を常にしていかないといけないんですよね、ビジネスって。移り変わりがどうしてもありますから、で、その移り変わりを、その、改善をしたいと思えるものではなかったっていう。その変えてまでやりたいジャンルではなかったっていうところがやっぱ一番の範囲なのかなと思いますよね。そうですね、はい。
なるほど。なんかね、その辺の思いとか人生観がマッチしてないと何かこう超えていけない原動力がないっていう感じになっちゃうんですかね。そうすると。
そうですね。そうなんですよ。で、ビジネスって基本的には、まあ改善をどれだけ回数重ねられるかが勝負になってくるので、プロセスだったりね、まあ売り方だったり、商品だったりね、サービスだったり、いろんなものを改善していくんですけど、で、サラリーマンだとこれ上から言われてやるっていう感じなんですけど、
はい。
ね、企業家とか、ね、経営者は自分でそれを改善し続けないんですって、
うんうん。
自分がそれを改善し続けたいと思うものじゃないと、
うん、
やっぱり誰から何を言われるわけでもないので、やらないですよね、そこね。
だって、自主的かつ最大限なトライアンドエラーですもんね。
いや、もう本当
に。うん
ね、よくね、300回改善しましょうねってよく言いますけど、ね、うん、ね、例えばホームページとかもね、なんかちゃんと反応が取れて、制約が取れるホームページとかって、やっぱりやってくる人って100回ぐらい修正してますからね。
なるほど。
みんな1回業者投げて作って、ね、それで売れませんって言って、こんなもん売れるわけないでしょって思うんですけど。
なるほど。
そうなんです。
人生観とマッチしてるかどうか。で、あと先生、二つ目が負のエネルギー。
はい。あ、そうですね。
うん。
続けるっていうところなんですけど、で、これも結構その人生観とマッチしてない。まあちょっと
近い。はいはい。
ですけれど、結構最初その治療とかって、スタート時がその負のネガティブなエネルギーでやること結構多いんですよね。例えば、
はい、
わかりやすいのはなんかいじめられたから見返したいとか、
ああ。
だからお金持ちになりたいみたいな。ね。うん。そういう、虐げられたんで認められたいみたいなとか、なんかいろいろ、そういう、なんかコンプレックスの解消から最初スタートする場合結構多いんですよ。
うんうんうん。
で、それが決してダメじゃないんですよ。コンプレックスって、エネルギー、所属としてはすごく強いんですけれど、
うん、
それをずっとやろうとすると、やっぱり苦しくなってきちゃう。
うん、
ずっと、例えば、そういうね、なんか誰か恨むエネルギーみたいなんで、ずっとね、それが、ね、5年、10年、20年、30年恨めるかっていうと、それやってると多分ね、恨んでる方の気持ちっていうかね、体の方が壊れてしまいますから。
うん、確かに。最初のスタートの原動力になったとしても、どっかでプラスのエネルギーに転化していかないといけないっていう感じですかね、そうすると。
そ
うですね。
はい。そこをちゃんと理解しておかないと、バッと会社立ち上がって、もう結構ね、2、3年でガッと行ってもね、その4、5年目ぐらいでミスって落ちちゃって、結局ね、なくなっちゃうみたいな、ね。結構勢いのあるベンチャーとか、意外とあるあるというか。
意外とあるあるなんですね。
うん、ありますね、それはね。
身近でそういう事例ってあったんですか、先生。負のエネルギーから出発して。
僕も最初に負のエネルギーでしたし。
そうなんですか？
前やってた会社とかもね、何人かで創業しましたけれども、やっぱりそういうね、まあ明確な、まあまあでも、まあいろんなエネルギーがありましたよね。うん。だから、やっぱりその続けたいっていうものにならないというか、うん。だからどっかで、 なんか、これをやりたいって思うもの。
うん、
あと、あら、そうですね。例で言うと、だ僕は今ね、この起業家の育成とか支援って、独立してから15年。でまあ、銀行時代いろいろやってるんですけれど、うん、で、まあ、これで結構、結構僕は独立当初からこれをやってたんですよね。もともと僕が最初入った起業塾に、うん、まあ、講師やって、その後先生やって、社長やってって感じで、うん、その当時、その起業塾を作った人たちはもう、その起業家の育成とか、誰もやってないんで。うん。
そうなんですね。
そうです。だから、今、何これやってるの僕だけです。
うん。
で、僕、そうですね。僕だけですね。で、その後、まあ、うちの、その、前の起業塾の1期が僕で、1期で、2期生がうちの奥さんなんですよ。
うんうんうん。
で、うちの篠原さんっていうね、彼女が5期か。うんですね。
うんうん。
こんな感じ。ミキさんが10期ぐらいなので。
は
い。
おうおうおう。
そうそう。
なるほど。
その辺は残ってますけど、それ以外のメンバー。いっぱいいたんですけど、うん、その当時からで関わってる人でね、累計で僕ら2000人ぐらい来てましたけど、し、ね、講師も含めてですけど、
うん、
誰もそれ以外のメンバー残ってないですから。
なるほど。でもやっぱその境目がやっぱり先生は起業家指導ね、されてらっしゃいますけど、
はい、
人生観とフィットしてて、なおかつ負のエネルギーではなく、まあ、明るいエネルギーだったというところですかね、そうすると。
そうですね。僕もなんか途中で、ね、僕も最初は、母親のところのコンプレックスからスタートしたっていうのがスタートですけど、うん、それをまあ受け入れて、ね、今、プラスの、ね、エネルギーに変えてますけれども、それまでやっぱ、ちゃんと知って変えていくっていうのをやらないと、長続きしない、
うん。そうですね。でもなんか意外と自分自身が負のエネルギーで始めてるかどうかって、意外と自覚できてないことも意外と多くないかななんて今お話を聞いて。
多分ほとんどの人分かんないと思うんですよ。
うん、
自分がどういうエネルギーで動いてるかって。
うん、なるほど。
ね。そうですね。で、あ、そう。だから自覚するとするならば、質問としては、まあ、本当心の底からこれやってて楽しいかっていうのと、
うん、
で、あと、この仕事、今のその仕事のやり方で、この仕事を、あと50年続けられるかっていう質問ですかね。
うん。
うん、だから、負のエネルギーでやってると、それを50年って拷問なんですよ、もう。
確かに。そう。レイハさん、拷問です、それは。
肝に銘じます。
そう。でも、プラスのエネルギーでやってると、それは、プラスなので、50年やっても楽しい、ずっと楽しいだろうな、って、やっぱり。
うん、うん。うん、でもシンプルに自分に問いかけることなのかもしれないですね、レイハさんね。ね、先生。拷問か、うん、楽しいと思えてるのか、
うん、
うん。
大事ですね。
そこでちょっとね、今、はっと思った場合は少し自問自答するタイミングかもしれないですね。
そうです、そうです。で、これを続けたいかなと思うのが大事です。
なるほどね。
うん、なんか、なんか60になったら引退しますって。うん、サラリーマンじゃないんだからって思って。うん。だから、事業だとかってね、下手したら、まあ一生、まあどっかでこう手先するんだけど、もちろんあるんですけど、
うんうん、
それをずっとやってたいと思うのが、僕は本来の姿かなと思うので。
ああ。なんか、何気ないもお話なんですけど、すごくイメージが湧いてきますね、先生。
うん。うん、そうですね。ここすごい大事だなと思いますよね。
そして三つ目、ここでね、多分坂本先生の過去の失敗談が出てくるかなと思ってるんですが、はい、苦手を克服するのやめた方がいいっていうことで。
あ、そうですね。はい、苦手な克服する。まあそうですね。まあ、そうですね。まあ英語はね、別に苦手克服しようと思ったんじゃないんですけど、まあ、うちがね、一回、まあ、ビジネスでね、英語の講座を、英語のオンライン講座を立ち上げようとした時があって、で、実際、うんうん、一応立ち上がったんですけど、
はい。
ただ、結局それ1年ぐらいやって、まあ、会員制でやったんですけど、まあ、会員があんま伸びなくて、まあ、結局やめちゃったんですけれど、
うんうん、
それは、ね、原因何かなって考えていくと、まあ、コンサルタントとかも入れて、ね、うん、まあ、英語の結構それなりのね、先生が連れてきて、こうしやってもらってってやったんですけど、結局うまくいかなくて、で、結局それはまあ、僕がそもそも英語が、得意じゃないというか、うん、英語を全くやる気がないっていうね、上達する意思が全然ない。うん、僕が英会話教室でね、上達するよりも、Google 翻訳さんの方が絶対上達早いだろうなと思ったんで、はい。だそういう人間が中心でやってると、やっぱりうまくいかないなっていうところですよね。はい。
なるほど。
で、ビジネスって、まあそういう苦手な、まあまあそれは今はね、ちょっとあれなんですけれども、で、あと結構多いのが、やっぱできないことを頑張ろうとする人ってすごく多くて、
うん、
で、これね、特に今なんかいろんなそういう企業塾とかで なんかそのね、やってるところとかで、なんかそこに行くと、企業のコンサルの人とかに、なんか、全員がブログやれとか、インスタやれって言われちゃうんですね。でも、ね、ブログ、インスタやってない社長、どんだけいますかって話じゃないですか。もちろんそれやるのはいいんですけれど、てか、合ってる人はやればいいんですけど、合ってない人にまで強要するところが結構あったりして、それは合ってない人がやってもね、誰が見て楽しいのっていう話ですから。
それこそそれも拷問になっちゃうってことですよね。事業計画としてもね。そう
だから、ビジネスって苦しむことじゃなくて楽しむことなので、基本は、自分やってて楽しい。ね、自分でやってる本人が楽しくないと、その出来上がった商品とかサービスって、やっぱり楽しいものじゃないですよね、お客さんにとっても。誰かが恨みのエネルギーで組まれたものなんて欲しくないですよね。
リュウさん、恨みのエネルギーというキーワードが出ました。
肝に銘じておきます。
いや、だけどさっきね、先生、英語のね、そのスクールを始められたときに、その時に目指したいものっていうのは収益のみでしたか、それともご自身がこう英語をやっぱり克服したいっていう思いもあったのか。
あ、僕はその時も完全収益のみですね。
なるほど。
もう、それは本当に、まあ、うちがちょっとちょっといろいろ事業が良くなくなった時に、新規事業を立ててもらえないって土地だったので、じゃあ何しようっていろいろ考えて、じゃあもう英語だろう。で、僕はそこに全くもって、英語教育良くしたいとかって頭がなかったんですよ。
あらま。
単純にそれはもう本当自社の収益だけっていう。英語だったら儲かるだろうっていうふうに思ってやったんですけど、まあ、それは僕に全然合ってなかったっていう形ですかね。
1年ぐらいでしたか、先生、それは。1年間ぐらい。
そうですね。はい、1年ぐらいですね。はい。なんで、だから、でね、そう、やっていく中でもね、なんかいろいろ、ね、いろいろトラブルがあったりとか、いざことあったりとかしてですね。で、結局、誰もね、あとそう、スタッフの人にも聞いたんですよ。この授業誰か中心でやりたい人いますかって、僕は正直、そんなに英語興味ないから、ね、そこまで力注いでないけど、誰かやりたい人いますって、まあね、まあ4、5人のメンバーに聞いたんですけど、誰もやりたいって言わなかったので、じゃあダメだと思って。で、シンプルなんですよ。授業ってやっぱ中心の人がどんだけ熱量あるかで決まるじゃん。
そうですよね。
やっぱりね、熱量ない授業って絶対成功しないので、なんでそれが誰もなかったんで、じゃあもうこの授業やめようっていう話になってくるんですね。
確かにリーダーの熱量が一番熱いので、リーダーの熱量が低い場合って、周りは余計低いっていう場合がほとんどですよね、
先生。そうなんですよ。リーダー以上に熱量上がるってなかなかないから、ねえ、だからね、もう、やっぱそこだなと思いますね、授業はね、結局ね。
でもきっとその時に、そのまあ、英語を通してグローバルな人材を育成したいなとか、なんかそこにちょっと人生観にフィットする、
はい。
こう、なんでしょう、使命感みたいなものがあれば、もしかすると今、違う形で継続されていたかもしれないですか、先生。
そういうことです、本当に。だから僕はもう英語捨ててるんで、だから英語の得意な人に喋ってもらおうと思ってるんで、だから海外旅行行っても僕は、自分でほぼ喋らないので、はい。もう奥さんと常に一緒に、どこ行くにもちょっと来てって言って、喋るんですよ。で、それで怒られるんですよ。ちょっと喋る。あるんですけど。
でもそうですね。まあ、収益のみを見ての事業プランではなくて、やっぱりこの人生観で、またワクワクする、本人やってて楽しい100年でもっていうイメージと、あと先生の名言でね、苦手を克服するのは、
自己満足ですね。
自己満足で、あと、
強
みを生かすのが、伸ばすのが、
社会貢献。
社会貢献。
はい。
はい。ネハさん、これも、
肝に銘じておきます。
ありがとうございます。大事なことです。
いかに寄せていくかが本当大事ですからね。自分が得意なところ、ね、人に貢献できるところに、やっぱりね、力を注いでいくと大事だなと思いますね。
英語スクールのね、先生の失敗談も、開示していただきましたが、はい、で、最後に、アイディア、思考、行動力。
はい。
ポイント。アイディア、
計画。
計画、行動力。ですね、はい。はい、
で、これが、どれかかけてると、やっぱりうまくいかないなって感じですね。で、最近これ、その女性のね、方とちょっと、女性の時、業家さんと話してて、結構分かったのが、結構前も言われたのが、私、アイデアと行動はありますと。でも思考と計画は全然ないです。だから、 思いついたらパッとやっちゃうけど、うんうん、だそれで、それに成果が出てるんですけど、なんだ、計画性とかがないんですよ。
うん、
今は売り上げ立ってるけど、じゃあ3年後、5年後どうなのっていう時に、なんか、よくわかんないみたいな感じになっちゃってるんで、うん、うん、そう。だからそこを、ちゃんと、整えてあげないと、事業家としてはあんまりやっぱうまくいかないなっていう感じ。
なるほど。うん、でもね、ほら、苦手部分というのはやっぱりあると思うので、その計画が立たないとかっていう場合は先生、正直どうすればいいでしょうか？
そうですね。やっぱ僕はただね、計画のところは僕やっぱ結構トレーニングかなと思うんですよね。でみんな、その計画とか立てても、ね、どうせ変わっちゃうから意味ないっていうふうに言う人もいるんですけど、もちろん計画はね、計画通り行くってことはないんですけど、計画作るって何かっていうと、やっぱ予測能力を高めるってことなんですね。
予測能力。うん、はい。
経営者ってある程度の予測が立てられないと、ね、経営も会社もやっていけないじゃないですか。
うん。
で、その予測、ね、その、例えば、そのね、超長期はわかんないですけど、まあ、2、3ヶ月先ぐらいは、なんとなくこんな方向に向くかなは、やっぱり最低読めてないといけないので、
うん。
を、訓練していく。で、訓練のためにその計画を2、3ヶ月先の実行計画とかでもいいんですけど、まあ半年ぐらいでもいいんですけれど、まあそういうのを作っていって、それを元にやっていくっていうところ。で、ね、で、立てれる人が、例えばちょっとこのタイミングはちょっと立てずにちょっとやってみようとかっていうのは OK だと思うんですけど、
うん、
その立てれなくてずっと立てないっていうのはそれはちょっと違うかなっていう。ね、うん。だから、で、そこができてないと、まあ、個人事業のレベルではいいんですけれど、
うんうん、
ね、よちよち歩きみたいなフェーズではいいと思うんですけど、事業もし、ね、それなりに大きくしたいとか、ちょっと影響力をもうちょっと与えたいなと思うと、やっぱこの思考とか計画っていうのは非常に大事かなっていうところですかね。
で、それはトレーニング次第で伸びていくっていうことですね。
はい、っていうところですね。はい。なんで、ファウスとかでもね、なんかその、ね、自己計画もね、まあ、毎月書きましょうとかっていうのをね、やったりとかします。うん、まあ、そういうのを繰り返しやることで、計画性っていうのはついてくるかなっていうところ。
最初はね、その計画性のアウトプットあんまりうまくいかなくても、まあ、出し続けていくこともトレーニングなのかもしれないですね。
そういうことですね。はい。間違っててもいいんで、下でいいんで、最初は。で、だんだんやり、慣れてくると、精度が上がってくるっていう形ですかね。
なるほどですね。リハさん、今日の4つのポイントをお聞きになっていかがですか？
なんか自分に足りないところが、ちょこちょこ気づいて、そう、肝に銘じることが決まったし、ね、なんか自分もね、最初負のエネルギーで起業しようみたいなところがきっかけだったんですけど、うん、関わっていくうちに、いろんな人を見ていくうちに、やっぱそうじゃないなって思えたり、今はなんか楽しく、活動できてるので、うんなんかそこに切り替えられたのは私としても良かったし、絶対その方がいいなって実感してます。
うん。ね、企業を目指されてるネハさんのこの感想もすごくリアルでね、今日の学びになりました。ありがとうございます。はい。あっという間のお時間でしたが、坂本先生、ネハさん、今日も本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組では起業や経営についてのご質問を募集しております。
こんなことで悩んでいます、こんな場合はどうしたらいいの、などなどご質問がありましたら、ぜひ番組宛てに送ってくださいね。
はい、質問の宛先はリッシー財団のホームページよりお問い合わせの欄からご質問ください。その時にはラジオ経営塾についてとお書きください。
またツイッターでも質問を受け付けております。ハッシュタグラジオ経営塾をつけて投稿してくださいね。この番組は沖縄の起業家や経営者のビジネスの成功に役立つ内容をご紹介しております。
また来週日曜日9時30分よりラジオ経営塾でお会いしましょう。皆様楽しい日曜日をお過ごしください。